はい、それではですね、創世記ですね、今日は16章と17章をですね、一緒に読んで、いきたいと思います。創世記の16章と、17章ですね。でここでのテーマはですね、霊と肉ですね。霊と肉です。ちょうどですね、藤崎さんもなんか少しですね、この礼拝が始まる前にお話しされてた内容とか、あと常幸さんがですね、こう愚痴をこぼしてしまうとかですね、いろいろとですね、今話を聞いててですね、ちょうど今日はその内容になるんですね。肉の行い、肉の働きと、呼ばれているんですけれども、私たちはこのアダムがですね、先祖として持っていて、その性質を持っていて、その性質の中で生きているわけなんだけども、でも神様、イエス様を信じたら今度は新しく生まれて、そしてこの自由になる、そういうものから自由になる、肉の行いを殺していくことができるわけなんです。でイエス様を信じて、そのように生きていくことができる自由が与えられるわけですね。先ほどのその麻薬のこととか、その放蕩息子が治るけれども、その後もですね、今度はまたそういう働きを行っていってしまうというですね、そういうことなんですね。クリスチャンになったらもう完璧になるということではなくて、成長していくんだという話になっていきます。で今日学ぶところがそこで、アブラハムがこの失敗をまたしてしまうところ、でそれによってどのようなことが起こったかというところですね。そして神様がそれでまたこのアブラハムをですね、この強制してくださる、正してくださるところをですね、見ていくことになります。で早速ですね、16章の1節を見ていきますね。アブラムの妻サライは彼に子供を産まなかった。彼女にはエジプト人の女奴隷がいて、その名をハガルと言ったとあります。このアブラム、まだ先ほどからアブラハムと言ってましたけれども、まだこのアブラムですね。で今日学ぶところからアブラハムという名前に変わりますが、妻サライに子供がなかったと書いてありますね。もうずっと私たち話を聞いていますね。この私が示すところにあなた方は行きなさい、あなたは行きなさいというふうにアブラムに神様がお話になられてからですね、この旅立つわけで、その時の年齢が75歳でした。アブラムはで、サライはですね、10歳下なので65歳、その時にもう不妊状態だったんですね。でもその時に神様がアブラムに、私はあなた方に あなたをですね、大いに増やして、そして大いなる国民にすると約束されたんですね。そして、私たちはずっと見ていきました。もう神様が何回も何回もその約束をですね、このはっきりと、そして確認させて、もっともっとですね、深くですね、分かりやすくですね、話して、例えば、天の星を見せてですね、それを見て数えてごらんなさいというふうに言ったときに、数えていくと数えきれないわけですよ、もちろん。あなたの子孫はこのようになるよと神様が言われました。そしてこの前はこのロトをですね、自分の甥っ子であるロトを救出した後に、あなたの向ける報いは非常に大きいよと言ったんですね。その後に、そしてあの星のですね、風のことを話されましたね、神様が。で子供を産まなかったんです、まだ。でここでエジプト人の女奴隷がいると書いてあります。昔はこの奴隷を持っていました。奴隷といってもですね、ちょっとなんていうんですか、ちょうど私たちはアメリカ人のですね、この奴隷制度っていうのを、黒人が奴隷だとかってよく思い出しますけど、もっとですね、その当時の奴隷っていうのはなんていうのかな、今で言ったらなんていうのかな、ちょっと昔だったらそのもう住み込みの働いてる人いますよね。そこに一緒に住んで、そして仕事をしているっていうようなものですね。そのようなこの経済のこの制度の中でこう生きてて、奴隷といってもそのような、なんていうのかな、この虐げられているというような、そういう意味合いではないわけなんですが、でここでエジプト人の女奴隷ハガルがいたと言います。なんでエジプト人の女奴隷がここにいるんでしょうか。思い出せますか。アブラムとサラはエジプトに行きましたよね。飢饉があって、 本当は神様がここをあなたの土地にするというふうにカナン人が住んでいるその土地を、あのカナン人が住んでいる土地というのはその今のイスラエルの土地ですけども、そこですねから飢饉がだったので離れてしまったわけですね。そしてエジプトに行ってしまいました。でそこでもういろんな大変なことが起こったわけですが、その時にこのハガルをですね雇ったというか奴隷にしたわけなんですよ。でここからですね、その一度失敗をしてかあの巻いたものを刈り取るという神様の原則がありますけれども、ここでももう現れています。そして2節をご覧ください。サライはアブラムに言った。ご存知のように主は私が子供を産めないようにしておられます。どうぞ私の女奴隷のところにお入りください。多分彼女によって私は子供の母になれるでしょう。アブラムはサライの言うことを聞き入れたとあります。これどういう意味かわかりますか？今読んだだけで。今の言葉に直すと代理母です、不妊手術がありますよね。体外受精ですか、ありますよね。でそれによって、代理母にこう植えて、この受精卵をですね入れて、そして、こう赤ちゃんが生まれるわけですけど、当時はそういう技術がないわけです。でも子供、自分のその相続の子供が欲しいということになったらこのような方法を使ったんですね。その他の女性をですねとカラーを通して、そしてこの自分、他の女性の子供なんだけれどもそれを自分の子供とするという方法がその昔はあったわけなんです。だからこれは特にその悪いことではないんですね。その今の当てはめると、まあ体外受精のようなものなわけなんですよ。でも神様サイドから見たら、ここで大きな間違いを犯しているわけですね。で続けて読んでみますね。3節、アブラムの妻サライはアブラムがカナンの土地に住んでから10年後に彼女の女奴隷のエジプト人ハガルを連れてきて夫アブラムに妻として与えたとあります。10年経った後に与えたって書いてありますね。ずっと私たちが学んでいるのは、神様から私たちは大きな約束が与えられていますですね。たくさんの約束がここに書かれているんですね。まあその、まあ、一番大きな約束というか、この、まあ、その革新的な約束は、永遠の命を私は与えます。イエスをキリスト救い主として信じたらあなたの罪は許されて神の子供になり、そして永遠の命を与えるっていう約束がありますよね。そして神の相続人になる、天国に行って、そして神の国を受け継ぎますよという約束がですね私たちに与えられています。でもクリスチャンになりました、イエス様を信じました、そのような素晴らしい約束があるのになぜ私は例えば失業してしまったんですかですね。なぜこういうことが起こるんですか、ああいうことが起こる。先ほどの証の中でもその自分の弟が死んでしまったという、なんでこんなことが起こるんですか。その神様から与えられた素晴らしい祝福の約束とは全く正反対のようなことが起こったりするわけですよね。でここでアブラハムはですね子孫がこのようになるというふうに言われて、星の数のようになると言われてですね、いるのにもかかわらず10年経ってもまだ不妊のままだったわけですよね。約束がまだ実現していないんですね。約束で大切なのは信じていくということですね。しがみついていくということですよね。ちょうど、神様がですねこういう例えがあるんですけども、このこれアメリカ人の牧師が言った例えですが、ポテトのですね、このジャガイモの袋ですか、この朝でこの硬いあれ でそれをポテトサックっていうんですけども、でそれをですねこう持っててですね、で神様がこうそれにどんどんこのジャガイモを入れてくださると、でそれをずっと持ってないといけないと、もうやめたって言ってガサッと落としたらですねそれで終わりなんですよね。 でも神様の約束がこうどんどんどんどん与えられていくっていうか、その目で見ていくことができるような形で実現していくのを見ていくのには、私たちがずっと信仰、この持ち続けていかなきゃいけない。これが信仰なんですよね。見てないんだけども信じるわけなんです、約束を。でそれを今サラは放棄しちゃったんです。わかりますか。神様がこのような約束を与えておられるんだけれども、神様が私にこの子供を授けてくださいませんと、だったら私たちが神様の約束を実現するのを手伝いましょうという行いを、人間の行いをそれに加えていこうとするわけなんですね。でこれがですね、肉の行いというふうに聖書の中に書かれているところなんですね。ガラテヤ書に、ガラテヤ書をですね、皆さんあの開かなくていい結構ですけども、あの読まれるといいと思うんですね。全部を一気にバーッとですね、そんな長くないところですから読むといいと思います。それはクリスチャンになった後の話が書いてありますけれども、イエス様を信じるときにですね、まあ、クリスチャンになってない人もイエス様を信じるときとかいろいろ話を聞くとですね、信じてみたいなと思いますね、思うんです。でもいつも引っかかるんです。毎週教会来なきゃいけないの、聖書読まなきゃいけないの、献金、ちょっと待ってよ、私は新興宗教みたいにカルトの宗教の中に入りたくないわですね。誰でも思うんです。でもそんなんじゃないんですよね。それらは感謝、神様からこんなにされたということをですね、もう本当に嬉しくて神様を愛していきます。ちょうど恋人をですね、この愛していろんなことをやっていくときにですね、俺はこんなことをやって大変なんだということは絶対ないわけですよね。好きだからやっていくわけなんですよね。喜んでその応答としてやっていくにもかかわらず、あ、こういうことをしていかなきゃいけない、ああいうことをしていかなきゃいけないとなるわけです。クリスチャンじゃない人はそう思います。でクリスチャンになった後も思うんです、ですね。こういうふうに聖書に書かれ、あの神様が言われている、またこの神様が言われていることではなくて、ひどい時に教会がですね、こういろんな規則を定めていくわけですよね。でそれをやっていかなきゃいけないとかですね、いうふうに、なるわけですね。 ありがとうございます。ちょっと私もあれですね、あのバイブレーションにしてないからなるかもしれないけど、それで、そのようにして神様が言われていることを自分たちでやっていこうと、自分でやっていこうという、ことを行ってしまう。でガラテヤ書の中にパウロがこう言ってるんですね。ガラテヤ人のこのクリスチャン、あの人たちに言ってるんです。あなた方はどこまで道理がわからないのですか。御霊で始まったあなた方が、神の霊で始まったあなた方が今肉によって完成されるというのですか。この割礼を受けなければあなた方は救われませんというユダヤ主義者たちがですね、入り込んできて、彼らはそれを受け入れてしまったですね。それで、このイエス様を信じた時、あ、どうぞ。イエス様を信じた時ですね、どうですか、皆さん思い出してください。イエス様を信じるときに何か自分で一生懸命何かやったから信じたわけですか。受け入れて何か神様の祝福が与えられたわけですか。そうじゃないです。罪許されるというのは一方的な恵みなわけですよね。にもかかわらずクリスチャンになったんだから、私はこういうことをやって、ああいうことをやって、こうやって、ああやって、こうやらなければいけない。私は最初に教会行ったときにですね、牧師先生何すればいいんですか、いやこういうことやってくださいとか、何だかって言って司会をやるとか伝道するとか、何だかって、でもこれなのかなとかってですね、悩んだんですね。何すればいいかわからない。でもイエス様は言われます。私を信じることです。私の技を信じることです。え、そんな簡単なんですか。そうなんですね。それだけ簡単なんですね。にもかかわらずそれをやってっちゃうんです。これは個人のレベルでもそうだし、教会の中においても、この神様が例えば伝道、ね、福音を述べ伝えなさいと言ってるから、じゃあ私たちはこういう計画を立てて、こうやって、ああやって、こうやって、こうやって、こうやって、こうやって、こうやって、ああやって、こうやって、こうやって、こうやって、これをやるんだって言ってですね、神様のためにやっているように見えるんですが、その神様が言われているその約束をですね、 自分たちでそれをやっていこう、手伝っていこうというふうに考えるんですね。よく考えると愚かな話なんですよ。私たちが神様を手伝うんじゃなくて、神様が私たちを助けてくださるわけですよね。で、これが今書かれているこのサラが犯してしまった過ちでありました。そしてその結果何が起こるかが次の4節に書かれています。彼がはハガルのところに入った。そして彼女は身ごもった。実際に身ごもったんですよ。よかったですねと思うんですが、よって見てください。次、彼女は自分が身ごもったのを知って自分の女主人を見下げるようになった。見下げました。これが1つ目。2つ目、5節。そこでサライはアブラムに言った。私に対するこの横柄さはあなたのせいです。ちょっと待ってよサライさんと思うんですが、私自身が私の女奴隷をあなたの懐に与えたのですが、彼女は自分が身ごもっているのを見て私を見下げるようになりました。主が私とあなたの間をお裁きになりますように。2つ目、夫婦喧嘩。次に3つ目、6節。アブラムはサライに言った。ご覧、あなたの女奴隷はあなたの手の中にある。彼女をあなたの好きなようにしなさい。丸投げですね。これがこの3つ目。次に、それでサライが彼女をいじめたので、彼女をいじめたですね。これが4つ目。そして彼女はサライの元から逃げた。家で、5つ目ですね。わかりますか。一見良さそうに見えたんですよ。実現したように見えましたよね。で、肉の行い、自分たちでやろうとした途端に神様の命から離れていますから、もうこのようにしていろいろ見えてくるわけなんです。で、この肉の行いについてのことがですね、聖書のこの、新約聖書の中にたくさん書かれています。例えば先ほどの引用したガラテヤ書のところですね、開ける方は開いていいですね。で、開けなかった方は別に構いません。私今から読みますからね。5章なんですけれども、5章の18節ですね。しかし御霊によって導かれるならあなた方は立法のもとにはいません。肉の行いは明白であって次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派。なんか今のこのサラとサカガヤはここら辺かな。そして妬みですね。そして酩酊、遊興、そういった類のものです。前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます。こんなことをしている者たちが神の国を相続することはありません。で、次に、しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、乳は自制ですと書いてありますね。肉の行いです。で、今度ヤコブ、開かなくて結構ですけども、ヤコブの手紙でですね、こう書いてありますが、3章の15節ですが、14節から見ようかな。3章の14節。しかしもしあなた方の心の中に苦い妬みと敵対心があるならば、誇ってはいけません。真理に逆らって偽ることになります。そのような知恵は上から来たものではなく、地に属し、次、肉に属し、悪霊に属するものです。妬みや敵対心のあるところには、秩序の乱れやあらゆる邪悪な行いがあるからです。しかし上からの知恵は、第一に純真であり、次に平和、寛容、温順であり、また哀れみと読み道、エコひいきがなく見せかけのないものです。わかりますか？現れるんですね。人間が神様の言われることを何か手伝って行おうとすると、その時はわからないんだけれども、後で身っていうかその行いが出てくるんですね、こういう感じで。教会の中で何が起こりますか？言い争いが起こったり、何かこの分派が起こったりですね、争いが起こったりしますよね。そして今この、見たようにアブラハムとサラのようにですね、夫婦喧嘩が起こってくるとかですね、こう、目で見る形で起こってくるわ、心で思っていることが出てくるわけなんですよ。神様に頼る、信じて生きていくのではなくて、自分で何かしようと思っているときに、先ほど何ですか、その不安になってですね、この愚痴をこぼしてしまったという話についてだったらば、それは不安になったというところでまず出てきたんですよね。自分に頼っていってしまったというところからで、もうすべて心の中で神を受け入れている、神を信じているか、そうではなくて自分で何かしようとしているかというので決まってくるわけなんです。で、今のようないろんなことが起こりました。それで、じゃあまた戻りますね。16章なんですが、この逃げた後ですね、次は神様の憐れみの技が出てきます。 憐れみです。7節、主の使いは、ここヤーウェの使いはって書いてありますね。この主って新改訳聖書ですと太字になってますけど、その時太字のところはいつもヤーウェなんですね。でヤーウェの使いは荒野の水のほとり、シュルエの道にある泉のほとりで彼女を見つけ、サライの女奴隷ハガル、あなたはどこから来てどこへ行くのかと尋ねた。この荒野の泉のほとりでシュルエの道とありますけれども、この、アブラハムたちが住んでいたところから南下していきました。ずっとそしてエジプト、自分の故郷エジプトへと帰ろうとしていったところで、あそこは砂漠、皆さんご存知ですよね。映画でアラビアのロレンスって皆さん見たことあるでしょうか。見たらですね、もうバタバタ人が死んでいってですね、砂漠の砂丘の中でこの砂の中に埋もれて死んでいくとかですね、いろいろあるわけですよね。でそのようなところでもう、ハガイもですね、もう死ぬかもしれないというような状況の中で、サライの女奴隷ハガルと呼んでいます。ですね。こう大事ですね。サライの女奴隷、自分の身分、自分のそれ置かれているところは一体何なのかということですね。それをですね、こうはっきりさせて、そして彼女が答えました。私の女主人、サライのところから逃げているところです。そこで主の使いは彼女に言った。あなたの女主人のもとに帰りなさい。そして彼女のもとで身を低くしなさい。優しく彼女を正してあげました。ですね。横柄になってしまった彼女ですけれども、今女主人のところに身を低くして戻りなさい。イエス様のこの正す方法というのはこの通りですね。私たちが肉の行いをしてしまって間違いを犯してしまった、罪を犯してしまったという時にですね、もう神様を怒ってですね、私をもう見捨てられるんではないかというふうに思っちゃいますよね。思っちゃいます。まあそういうふうに惨めな思いになってしまうというのは、ある一面とっても大事ですけれども、平気だったら大変ですよ。でも神様はいつも、イエス様はいつも優しくですね、戻ってきなさい、そしてこの罪をやめなさい、こういうふうにおっしゃってですね、この招き入れようとされるわけですね。でここでいつも話してますが、主の使いっていうのが誰なのかっていうことなんですけれども、後で出てきますが、この、ハガイがですね、ご覧になる方の後ろを私が見て、なおもここにいるとはっていうふうに13節に出てきます。神ご自身であるというふうにハガイは分かったんですね。でも目に見える形で現れた存在です。これはイエス・キリストがマリアから生まれる前にこのような形で現れてくださったわけなんですね。よく質問があります。私も自分のホームページのところで聖書の質問で受け取ったんですけれども、キリストはマリアから生まれた。大体2000年前ですね。聖霊によって身ごもってマリアで生まれた。のに神なんですかと。天と地を作られた神なんですか。おかしいじゃないですか。それまでじゃ存在してなかったじゃないですかって言うんですね。で、私はいや違うよと。永遠の昔からおられる方って、そして人間として現れたのは、2000年前だけれど、その前からおられたんだよと。そして旧約聖書にはそのような証があって、主の使いとして現れているよというふうに説明をします。ここ間違えないでくださいね。キリストはもう永遠の昔からおられて、旧約の時代にもこのようにして現れてくださっています。そして10節、また主の使いは彼女に言った。あなたの子孫は私が大いに増やすので数えきれないほどになる。素晴らしいですね。このアブラハムは間違いを犯しました。にもかかわらず、同じような約束を、約束というか同じような祝福をですね、今このようにして、アブラハムのゆえにですね、ハガイの子供を通しても与えてくださる方なんですね。これが憐れみの技って言います。神の恵みと憐れみ、これ覚えておいてくださいね。恵みというのはどういうものかって言ったらですね、自分が受けるに値しないものがをもう与えられるんですよ。これをちょっと人間的な言い方しますと、超美味しい話なんです。で、頑張る人はなかなか受け入れられないんですね。なかなか受け入れられない。自分で一生懸命今まで頑張った人っていうのはちょっと難しいんですよね。道徳的な人ですか？受け入れられないんです。頑張んなきゃ、努力しないなんてちょっとまずいよ、なんですよね。 でもちろん努力っていうのは ある意味で含まれるんですけど、違う努力を私たちはしてるわけなんですけれども、でも超おいしい話が恵みで、憐れみというのは本当は裁かれなければいけないのが裁かれないということなんです。だからこの罪人がですね来て憐れみよってこれなんかよくありますよね、時代劇のところでも。そしてよしじゃあお前は刑に処せられないと、これが憐れみですよね。で今このようにして神様が憐れみを与えてくださっているわけですね。そして11節、さらに主の使いは彼女に言った、見よあなたは身ごもる、男の子を産もうとしているその子をイシュマエルと名付けなさい、主があなたの苦しみを聞き入れられたから。イシュマエルというのは神が聞いてくださるという意味ですね。聞いてくださるという名前をつけなさい。彼は野生のロバのような人となり、その手はすべての人に逆らい、すべての人の手も彼に逆らう。彼はすべての兄弟に敵対して相撲を、というふうに書かれていますけれども、ですね、事実このすべての兄弟に敵対するという話が、創世記の25章のところにですね、この書かれているんですけれども、18節にこう書いてあります。イシュマエリの子孫はハビラからエジプトに近いアシュルへの道に至る種類にわたって住み着き、それぞれ自分のすべての兄弟たちに敵対して住んだと書いてあります。肉の働きをまあよく表したような子孫になってしまうわけなんですね。で、これはですね、実はアラブ人の先祖になっています。イシュマエルはいわゆるアラブ人の先祖です。そして後でイサク、サラからイサクが生まれて、イサクからエサウとヤコブが生まれますけど、ヤコブが出てきてですね、そのヤコブがイスラエルという名前に変えられて、イスラエル人あるいはユダヤ人が出てくるわけですね。すべての兄弟に敵対して住むということが今でも起こっちゃってるわけなんです。この遠く離れた日本においてでさえも中東情勢ということで、この敵対してですね、この何ですか、このイスラエル軍とこのパレスチナ人、パレスチナ人って言ってますけども、アラブ人ですよ彼らは人種的にもアラブ人ですね、がこう戦っているという。でよくイスラエルがひどいことをしているとかなんだかって言われますけれどもですね、アラブ人とアラブ人で部族ごとで血を流し合ってるんですね。またアラビアのロレンスのですね話に戻りますけれども、あそこでも私たちはバーバリックだと、野蛮人だというこのアラブ人が叫んでいるところがあるんですけれども、そのように血を流し合ってそして敵対しているという。もちろんだからアラブ人がなんかすごい悪いでなんか劣った民族とかそういうことでは全然ありません。そういうことではないですね、ないんだけれども、それが神様がですねこうもう最初から見据えていて、このようなことを言われているわけですね。すごいと思いませんか。アブラハムのちょっとした間違いによってですねこのような結果が出ているわけですね。だから私たちもその肉の行いによっていろんなものが波及して出てきてしまうんだよということであります。そして、次にそこで彼女は自分に語りかけられた主の名をあなたはエルロイと呼んだ、それはご覧になる方の後ろを私が見てなおもここにいるとはと彼女が言ったからである。それゆえその井戸はベールラハイロイと呼ばれた、それはカデシュとエレデのベレデの間にある。でこのこの意味はですね、この14節、生きて見ておられるお方の井戸ということで、私がその井戸そこにいた時にですね、神様が来られて、そしてこの井戸があったんですね。その井戸を見つけてですね、そしてほらもうカラカラになって死にそうになっていた、この脱水症状になっていたようなこのハガイがですね、その井戸によって助けられて神様が見てくださっているという意味であります。で、ハガイは戻りました。ハガイじゃない、ハガルは戻りました。15節を見てください。ハガルは、アブラムに男の子を産んだ。アブラムはハガルが産んだ、その男の子をイシュマエルと名付けた。ですね、ハガルが神様から、この主の使いから聞いたのをですね、アブラムに伝えて、そしてアブラムがそのように名前を付けたわけですね。でハガルがアブラムにイシュマエルを産んだとき、アブラムは86歳であったとあります。アブラムが、 ウルの町を出た時には75歳で、85歳の時に、このハガルが身ごもってですね、そして9ヶ月経って86歳になったわけですね。このようにイシュマエルが生まれて、でこれでようやくですね、自分の後継ぎの子供が生まれたなと安心したかと思います。で今度17章をご覧ください。アブラムが99歳になった時に主はアブラムに現れこうせられたとあります。13年経った後で、この様子が実はローマ人への手紙の4章のところにですね、書かれている、4章のところに書かれていて、まあ、開かなくて結構ですけれども、4章の19節のところにですね、アブラハムはおよそ100歳になって自分の体が死んだも同然であることと、サラの胎の死んでいることを認めてもその信仰は弱まりませんでしたと書いてあります。まあ、当時の人は結構長寿、長く生きていたんですけれども、このアブラムが85歳ぐらいの時にはまだその勢力があったわけなんですけれども、もう99歳になった時にはそれもなくなってしまった。そしてサラも閉経が来てしまって死んでしまったですね。胎がもう死んだも同様になってしまったというところにまで行きました。その時に主が仰せられたんです。ここに神様が、あなたたちの努力では何もできないんだよ、そしてあなたたちが何もできない時に私は自分の技を行うよということをおっしゃるわけなんです。不可能、自分たちの努力ではもう何もできない時に神様はよく、よし、それでは私はこれを行おうと言われます。自分ができるときはですね、じゃあ自分がやったらどうなりますか？私がこれをやったんだからとこうなるわけなんですよね。自分に栄光、自分の名、自分にこのやったっていう手柄をですね、自分に着せるわけですよ。でもできなくなりますよね。自分が何もできないときに神様が何かしてくださったら、あ、もうこれは神様がしてくださったんだ、自分ではないっていうことがわかるわけなんです。で、ここで、この御霊の働きというのはこういうものなんですね。自分がもう本当に死んでいるんだということをですね、認めているところで聖霊が、御霊、神の霊が働いてくださるところなんですね。自分が何かできると思ったらそれがもうぺしゃんこにしてしまうというか、でも死んでいるとみなしているところで聖霊が働いてくださいます。そこで主がアブラムに現れこうせられた。私は全能の主で、神である。これがヘブル語でエルシャダイである。あなたは私の前を歩み、全き者である。この全能の神、何でもおできになる神ってありますけれども、このエルシャダイという言葉を、シャダイというところをですね、この調べるとですね、元々の意味は、母親が赤ちゃんに自分の乳房で乳を飲ませている、母乳を与えている、その状態のことを話しています。赤ちゃんがもう完全に自分の命が神に委ねられているんだということですね。だから自分が何かをできるっていうことではなくて、完全に神様からその力とか知恵とか、その導きとか、自分がどうやっていかなきゃいけないとかですね、その知識とかですね、全部もう神様からいただかなければいけないんだという意味なんですね。全部は神様から与えられていかなきゃいけない。そしてあなたは私の前を歩み、神様を意識しながら歩んでいきなさいと。今アブラムはイシュマエルが与えられたわけですよね。それでも結構育っていってですね、99歳だから彼も13歳になってるわけですよ。で、結構やってるんだけど、私を意識しなさいと、もう一度考えていきなさいと。そして全き者である。この全き者っていうのは完全に何の欠陥もなくいなさいということではありません。そうではなくて、イエス様が引用された確か申命記ですね。心を尽くして、思いを尽くして、それ力を尽くして主なる神を愛しなさい。ですね。全き者というのは本当に自分を完全に神様に捧げるということですね。中途半端で、もう途中でもういいや、ここまで神様に従ったんだから、あとは自分でやっていきますよ。ではなくて、貫徹しなさい。全くこの、 マラソンをしてですね、最後まで走っていきなさいですね。そういう意味ですね。アブラハム途中でやめちゃったわけですよ。それで今全くものであれって言ったわけです。そして私は私の契約をあなたと私とあなたとの間に立てる。私はあなたをおびただしく増やそう。この前見ましたね、契約を立てると言ってですね、この動物を二つに引き裂いてですね、神様の松明がこうやって真ん中を通っていったというところを見ました。今契約の更新をしています。まだあるんだよと、残ってるんだよって、残ってるというかまだ有効なんだよということをですね、今ここで神様がお話になっています。で、アブラハムはびっくりしました。アブラハムはひれ伏した。ずっと神様がですね、沈黙されてたわけですよ。今99歳になった時にですね、神様が現れてくださって、そしてアブラハムはですね、わあ、神であるということでひれ伏しました。神は彼に告げて仰せられた。私はこの私の契約をあなたと結ぶ。あなたは多くの国民の父となる。あなたの名はもうアブラムと呼んではならない。あなたの名はアブラハムとなる。私があなたを多くの国民の父とするからである。このアブラムという意味は多くの父という意味です。アブラハムが多くの国民の父という意味になりますけれども、このもっとこう、なんていうんですかね、今まではこの星のようにこの、何ですか、子孫がなるという多くのものの父、それからさらに多くのものの、この国民、ものじゃなくて国民の父、そしてそこから王が出るという次に書いてありますけれども、いろんな国民の父になるよというふうに、その約束がですね、もっとこう、広がっているっていうか、こんな大きなものだったっていうことがわかるわけなんですね。で、ここで、アブラハムとあります。は、という、確かその言葉だったと思います。ヘブル語であるんですけれども、ちょっと調べればよかったですね。多分この言葉だと、アブラハムって言ってですね、ヘブル語を習うとですね、必ずこの言葉、ユダヤ人、イスラエルの人がですね、話すとですね、はっていう言葉がこう、時々聞こえてくるんですが、そういうアルファベットがあるんです。僕が教えられました、このね、魚が喉につかいた時に、その時に出したい時にですね、はっってやるだろうと、その時の音なんだよというふうに言われるんですね。で、この音が息の音なんですね。で、神様が人を霊を与えるときに、神様は人の鼻にですね、息を吹きかけた。そしてその人は生きたものとなったというふうに書いてありますね。霊が与えられました。その息と霊というのは同じヘブル語なんです。つまりここは多くのものの国民、多くの国民の父という意味だけではなくて、アブラムが霊に導かれる、神の御霊に、神の聖霊に導かれるものになるんだよという意味も含まれてくるわけなんです。肉じゃないよ、霊によって導かれるんだよ。そして6節、私はあなたの子孫をおびただしく増やし、あなたをいくつかの国民とする。事実これ彼がですね、このイスラエル人、イスラエルの国の民の子孫だけでは、先祖だけではなくて、例えばエドム、エサウですね、エサウのこの民族の子孫になったり、先祖になったりですね、こうなります。そしてあなたから王たちが出てこようと書いてありますけれども、それだけではなくて、イエス様がですね、すべての国民の、国の人々に福音、を弟子としなさいという意味で、信仰の父ともアブラハムはなったわけですよね。私たち日本人です。ですね、王様いろいろ出てきましたね。まあ、今は天皇なのか小泉首相か、まあ、どっちを定義すればいいかわからないですけども、まあ、いるわけですよ、王が。で、各地にいるわけですよね。フランス人、何人でもいいですけれども。の、そこで信仰の父となっているアブラハムですね。あらゆる国民の父になっているわけですね。そして7節に、私は私の契約を私とあなたの間に、そしてあなたの後のあなたの子孫との間に、世々にわたる永遠の契約として立てる。私があなたの神、あなたの後の子孫の神となるためであるというふうに、永遠の契約として立てるよ。だからもう途中でやめたっていうことじゃなくて、ずっと続くんだよ。だからつまり今の時代でもそうだし、後の時代にも、だからもう未来も現在も 含まれたところの契約なんですよ。これを私は立てるよ。そして私はあなたが滞在している地、すなわちカナンの全土をあなたとあなたの後のあなたの子孫に永遠の所有として与える。私は彼らの神となる。この土地についても永遠の所有だよって言ってですね、ただ一時のものではなくて永遠に所有されるんだよ、ずっと所有なんだよっていうふうに神様は約束されているわけなんですね。でこれが、私は、この予言がですね、これからも成就していくというふうに信じていますけれども、イエス様が再び戻ってこられたときに、このイスラエルの、今も国がありますけれども、イスラエルの国が神様が約束された通りに、この回復するというふうに信じてますが、それだけではなくてですね、私たち、永遠の命が与えられるという約束が与えられています。永遠なんです。で、ここを覚えておくと必要ですね。なんでかというとですね、イエス様が2000年前に十字架につけられてですね、そして神様の技は完成したんですね。救われるために必要な全てのことを神様が知ってくださって、ただ一度イエス様が行われたことによって永遠の影響力を持ってるんです。だからもう神様の目から見たら、今のこの見たらもう全てが完成してるんですよ。で、その神様の完成した技をですね、私たちは信仰を持って受け入れることによって、私たちはそのなんていうのかな、信仰を持って生きていくことができるわけなんですね。で、これと違うのが、いわゆる異端とかカルトとかって言われているものは、の大きな違いがここにあります。例えばエホバの証人の人にですね、あなた天国に行けるんですかって聞いてみてください。皆さんどうですか？行けますかって言ったら、はいですよね。はいですよ。で、私は救われたですよね。過去形なんです。完了形なんですよ。エホバの人に聞いたら、わからないと言います。天国に行かなきゃ、死んだ後じゃないとわからないと言います。そして、モルモン教の人もそうですね。わからないと言います。そして、あらゆるカルトの人たちがそうですね。この統一教会もそうですけれども、自分の行いによって、なんとかできなければいけないというふうに思うわけですね。まだ完成してないんですよ、彼らにとっては。イスラム教徒の人もそうです。イスラム教徒の人は旧約聖書もこの、一つこの聖典の一つとして用いられてますからね。聞く同じことで、イエス様も預言者の一人として数えられてますから、だからある程度の知識があるから、その伝道するわけです。本当あんた天国行けるの？ってそれは分からないって答えます。ここが大きな違いなんですね。もう全部イエス様がしてくださった、イエス様になって神様がしてくださった、それを私たちはただ受け、へり下って受け入れるか、それか拒むかの、その2つに1つなわけなんですね。そしてどこまで来ましたっけ、次に9節ですね。ここまでが約束です。次にですね、今度はその契約のをこうちょうどハンコを押します。印をですね、神様が与えると言われています。ですか？ついで神はアブラハムに仰せられた。あなたはあなたの後のあなたの子孫とともに世々にわたり私の契約を守らなければならない。今度はアブラハムにこう応答、これ契約を結ぶことをですね、この求めておられるんですね。次のことがあなたとあなた方と、またあなたの後のあなたの子孫の間で、あなた方が守るべき私の契約である。あなた方の中のすべての男子は割礼を受けなさい。あなた方はあなた方の包皮の肉を切り捨てなさい。それがあなたとあなた方の間の契約の印である。契約の印、私たちは契約の印というと思い出すのがハンコですよね。アメリカ人だったら手でバーッとサインを書くわけですけれども、当時はいろいろとあったわけですね。で、この契約の印っていうのがなんと男性器の包皮ですよね。それを切り取るですね。それが印だよと、それをしなさいというふうに言っているわけなんです。この割礼と呼ばれるものですね。で、これ今でもたくさんの国で行われています。日本人はその習慣がないですね。ないですね。でもアメリカに行くと赤ちゃん、生まれたばっかりの赤ちゃんをこの割礼をその時にもしちゃいます。で、何でかというと衛生的な理由、 その赤がたまってこうバイ菌が入るとかですね、そういうことがないようにします。で、医学的にもですね、これ面白い話なんですが、このユダヤ人の人たちのこのお母さんですね、その何か悪いものが入るとか性病になるとか、そういうものが非常に確率が低いという結果も出てるんですね。なんでかって言ったら、割礼をユダヤ人の人たちが受けてるんですね。だからそういうものが少なくなるという衛生上の意味もありますが、ここでの意味はそれ以上の意味です。一つは、神様がメシア、救い主をですね、キリストを与えられるという約束をずっと前に与えられてました。覚えてますか？女の子孫という、アダムが罪を犯して、後にですね、神様がすぐにこの蛇がですね、この這いつくばるっていうふうにですね、こう言った後にですね、この蛇の子孫がいるけれども、今度は女の子孫が出てくるよと。で、この子孫というところは、精子という、いわゆる種ですよね。子種の種です。という言葉と同じです。で、それを通して、その子孫を通して、救いが来ると。その罪を犯してしまって、神様から離れてしまったけれども、その子孫を通して、ある人物を通して、そして神様のところにまた戻ることができるよ。だから地獄に行くのではなくて、神様から離れた地獄に行くのではなくて、神様がおられる天国に戻ることができるよ。それが一人の子孫。これが救い主、またキリスト、メシアと呼ばれている存在です。だから、生まれてくる子供、に対する期待があるわけなんです。だ当時イエス様がお生まれになった時に、イエスという名前はですね、いろんなところで、付けられてたんですね。なんでかって言ったら、イエスの意味は、ヤーウェは救いっていう意味なんですね。メシア的なんですよ。このキリスト的なんですよ。だから、こういろんな人がつけて、その期待をかけてるわけなんです。で、その契約を持っている、その民なんだということで、その精子が出てくるところですね。その契約の印。だから、体を持ってですね、わかるわけですよ。あ、メシアはここから出てくるんだなって男が分かるわけなんですよね。これが一つ目的があります。もう一つの目的は、肉を切るわけですよ。そして、このもっと敏感になるわけですよね。肉の行い、働きを切って聖霊に導かれていく、神の御霊のに敏感になっていくという意味があります。鈍い、その神様の言葉を聞いても全然わからない、心が鈍くなっている、かたくなになっているっていうのではなくて、全部それが切り取られてですね、そして神様が言われていることが一体何なのか、神様のご計画が何なのかということを聞き取っていくことができるようになるという意味があるわけですね。だから先ほどからずっと同じテーマですよね。肉の行いをではなくて、それを切り取って神の霊によって生きていくということになるわけですね。で、12節をご覧ください。あなた方の中の男子は皆、世々にわたり生まれて8日目に割礼を受けなければならない。家で生まれたしもべも、外国人から金で取られたあなた方の子孫ではないものも、あなたの家で生まれたしもべも、あなたが金で買い取ったものも、必ず割礼を受けなければならない。私の契約は永遠の契約として、あなた方の肉の上に記さなければならない。これ、無差別に割礼を男子は受けなければならないと。何かその、なんですか、この目的があってですね。この、例えば、奴隷は受けなくてもいいとか、何だかじゃなくても、アブラハムの家の中にいるものはもう、差別なくですね、受けなければいけないというふうに書いてあります。で、これも面白いですね。なんでかっていうと、クリスチャンとか教会とかキリストの体と呼ばれているものありますけれども、ここには差別がないんですね。パウロが言いました。誰でもキリストにあるものは、キリストにあれば一つであると。男であっても女であっても、ギリシャ人であってもユダヤ人であっても、野蛮人であっても、その、なんですか、もう教養がある人であってもですね、皆が差別はなくて、キリストにあって一つなんだよと言っています。そこに差別がないんです。いろんな教会にこういろんな人が集ってきますよね。 で私はもうね、私の父と母がねクリスチャンだから今ずっと来ていますと。でも心の割礼を受けていなかったら、キリストに出会ってなかったら、その人は教会に属していないんですね。どんなにクリスチャンらしく振る舞ったとしても属していないんです。で全然関係のない、それにふさわしくない人がですね、イエス様を受け入れました。そして本当に心の変化が与えられました。御霊によって生まれました。そしたらその人はもうその中に入っているんです。キリストにあって差別がありません。でもある意味で差別はあります。それは何かって言ったら、キリストを受け入れているか受け入れてないかという差別ですね。でそこで次に14節 に放屁の肉を切り捨てられない無割礼の男、そのようなものはその民から断ち切られなければならない、私の契約を破ったのであるですね。断ち切られなければいけないと、つまりその契約からも切り離されちゃうんですよね。という本当に厳しい、ある意味で厳しいです。ある意味で素晴らしいです。わかりますか？これちょっと矛盾してますけど、ある意味で恵みですよね。差別がないんですよ。子供も受け入れられるし、そして今まで本当にひどいことやってた人も受け入れられるし、キリスト教は西洋の宗教だ、大嘘ですよ。すべての人が受け入れられる。日本人であってもですね、アフリカのどっかのこの未開の種族であってもですね、全然関係のないところであったって、イエス様によって簡単なんです。イエスキリストの皆によって救われるんですね。これだけの恵みがあると同時に、イエス、それを拒むのであれば、どんなに優れた人であっても、アメリカの大統領であってもですね、いわゆるキリスト教国と呼ばれているところで生まれて、人であっても、イエスキリストを受け入れてなかったら、離されるわけですよね。そして、ここまででこの契約の印というものが語られてました。次に神様が、サラについて話されます。また、神はアブラハムに仰せられた。あなたの妻、サライのことだが、その名はサライと呼んではならない。その名はサラとなるのだ。で、このサライという意味は、私の夫人とか、私の女王という意味があります。で、サラが、単なる夫人とか女王という意味なんですけども、女王かな？なんていうか、プリンセスってどう訳せばいいかな？英語はプリンセスなんですけど、プリンセスってどうやって言えばいいですかね。
王女。
王女。あ、いいのか。じゃあ、王女でいいのか。うん、王女ですね。で、という意味ですけれども、ここでもですね、まあ、英語を見るとわかるんですけど、最後のサラっていう言葉はですね、S-A-R-A。H がつきます。またこの言葉が入ってるんですね。ここでも精霊、肉ではなく、御霊の働きですね。そういう名前が変わりました。で、私は彼女を祝福しよう。確かに彼女によってあなたに一人の男の子を与えよう。私は彼女を祝福する。彼女は国々の母となり、国々の民の王たちが彼女から出てくる。サラから生まれるんですよ。アブラハムはひれ伏し、そして笑ったが、心の中で言った。100歳の者に子供が生まれようか、サラにしても90歳の 女が子供を産むことができようか。今ですね、このサラが身ごもったらですね、生まれるときは90歳になって、アブラハムは100歳になるわけですけども、子供が生まれるのか。で、心の中で笑ってたんですね。そして18節に、そしてアブラハムは神に申し上げた、どうかイシュマエルがあなたの御前で生きながらえますように。すると神は仰せられた、いや、あなたの妻サライがあなたに男の子を産むのだ。あなたはその子を笑いと名付けなさい。イサクというのは笑いという意味です。面白いですね。笑ってしまうほど神様の約束が素晴らしいんですよ。よくこういう話を私、教会学校で言うんですけども、ね、みんながね、みんなの学校の中に、まあ、友達の中でね、こう、自分のお父さんとお母さんの年を言い合いっこしてたとしようじゃん。そら、そこにイサクっていう名前の子がいてね、で、聞いてみてって、何歳って言ったらそのイサクが答えるんでね、お母さんが、98歳とかですね。お父さんは108歳。バカじゃないの、お前。何言ってんだよ。っていうのに笑っちゃうわけですよね。あまりにも神様 の約束がなんか、その、あまりにもとんでもない話なわけですよね。凄 すぎて。これ英語で言うと、it's too good to be true って言う、too good to be true かな。あまりにも良すぎてね、ちょっと本当じゃないって信じられないっていうことですよね。 そういう名前になりました。アブラハムはイシュマエルで結構ですって言ったんだけれども、いや違うんだと。イサクと名付けなさい。ですね。私は彼と私の契約を立て、それを彼との後の子孫のために永遠の契約とする。そして20節、イシュマエルについてはあなたの言うことを聞き入れた。確かに私は彼を祝福し、彼の子孫を増やし、非常に多く増し加えよう。彼は12人の族長たちを生む。私は彼を大いなる国民としよう。ですね。イシュマエルについても言うことを聞いてあげようと神様がおっしゃいました。そして12人の族長とありますけど、先ほど読んだ、創世記の25章のところですね、こう敵対して済んだっていうところの手前のところに書いてあります。12人のこの子供がいてですね、そして族長ができるっていう。で、その通りになりました。しかし私は来年の今頃、サラがあなたを産むイサクと、サラがあなたに産むイサクと私の契約を立てる。来年の今頃、来年子供が生まれるよと。いうふうに神様が言われました。でですね、ここでアブラハムは笑いましたけれども、受け入れて信じたんですね。神はアブラハムと語り終えられると彼から離れて登られた。そこでアブラハムはその子イシュマエルと家で生まれたしもべ、また金で買い取ったもの、アブラハムの家の人々のすべて、うちのすべての男子を集め、神が彼にお告げになった通り、その日のうちに彼らの公費の肉を切り捨てたとあります。ですね。神様が言われたことをその通りに、その日のうちに応答して行っています。アブラハムが放棄の肉を切り捨てられたときは99歳であった。その子イシュマエルが放棄の肉を切り捨てられたときは13歳であった。アブラハムとその子イシュマエルはその日のうちに割礼を受けた。彼の家の男たち、すなわち家で生まれた奴隷、外国人から金で買い取った者もみな彼と一緒に割礼を受けたと言って、その日のうちに神様が言われていることに応答したんですね。ここも御霊の働きの一つですね。神様の声を聞きます。神様の声って聞いたことあるって子供に聞くとですね、ないって言いますね。そしてこういう例え話をするんですね。お父さんの、こういう話があったんですね。お母さんが寝るときにですね、ちっちゃな男の子が来てですね、自分の息子ですね。お母さん、神様の声ってどうやってわかるのって、わかんないよって言ったんですね。そしたらですね、お母さんがこう答えました。ガレージにあるね、ゴルフクラブ。ね、お父さんのゴルフクラブを折っちゃった時に、曲げちゃった時に何か聞こえなかったって言ったのね。そして、寝て次の日にね、お母さんすごい神様の声がたくさん聞こえるのとかっていう風に、言ったんですね。神様の声は良心に働きかけます。まあ、もちろん自然を見て神様のことが分かるし、良心に対してですね、神様働きかけるんです。だから神の声を聞くんです。そして大事なのは、ああ、よく理解できました。いつか考えてみたいと思います。だと分からなくなります。語られた時に応答するんですね。だからパウロは言いました。今が救いの日、恵みの日ですよと。神の和解を受け入れなさい。ですね。そのイエス・キリストにある救いを受け入れなさいというふうに書いてますけども、こう聞いたときに応答するっていうことをしなかったらわからないんですね。いやー、わからないです。もうちょっと、いろいろ、またいろいろなことやりたいですから、ちょっと待ってくださいっていうふうになるんじゃなくて、その時に子供みたいに、はい、わかりました。じゃあ、応答します。従います。これが信仰です。そしてそれが御霊の働きなんです。それによって従っていくときに、このアブラハムと同じように神様の働きをはっきりと見ることができるようになります。ということで、今日は終わりますけども、今度18章のところでは、この男の子が生まれるということを3人の人の1人がですね、話してですね、そして19章のところでは、ロトさんが久しぶりに出てきますが、ロトの話があります。じゃあお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にたくさんのことを教えてくださってありがとうございます。主よ、どうぞ私たちがあなたがお話になっているときに、そのまま答えていくことができますように、私たちの心をいつもこの心に割礼を受けさせてください。 どうぞよろしくお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
では